今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の37章1節から10節です。エゼキエル書37章1節から10節、はじめに3節までお読みいたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。アーメン。それでは一言お祈りします。光びた骨骨のように、もはや切り殺されて望みがないような人のありさまの上に、主よ、あなたはご存知です。主よ、この骨骨が生き返るかどうかはあなたがご存知です。今私たちにあなたの息を吹き込んでください。私たちはあなたの命の息吹で吹き込まれ、命が満ち溢れ、そしてそれは人、ただの人の集団ではなく、神の軍隊、神のアーミーとなって、全世界へと悪魔サタンに立ち向かい、それらを打ち破り、そしてあなた命の勝利者として、行く先々にあなた命を届けるものとなりますように。今語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を耳を通りよくしてくださいますように。これからすべてこの御言葉の時、すべてをあなたがあなたの命の霊で満たし、あなたの支配の御手で我らを動かしてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて問題ですけれども、非常に干からびたたくさんの骨骨が、暗い谷間の底に散らばって満ちておりました。そしてそれらの干からびてしまった骨骨は果たして生き返ることができるのでしょうか、人間となって生き返ることができるのか。これは、主からエゼキエルに問われた問いですけれども、エゼキエルは主よ、あなたがご存知ですと、言いましたね。そうです、主こそご存知です。この干からびてしまったような骨骨、大昔に切り殺されて干からびてしまった骨骨、それに命が吹き込まれるかどうかは、それは主がご存知です。でそしてそこで4節で主が仰せられます。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちのに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。アーメン。これが主の言葉です。この干からびてしまった骨骨、誠に暗い谷間の上に、非常に、死の匂いがし、また絶望があり、もう極度の諦めがある。しかしそれらが生き返るかどうか、それは主がご存知です。この日本という国、100万以上もの、大勢の殉教者たちの、血が流され、骨骨が満ち、そ そしてその骨骨はもう遥か昔に切り殺されてしまいましたので、ね、干からびております。そしてそれらの骨骨かつて日本も、ね、日本全国に福音が届けられた当初、ね、あの1500年代あの当初多くの人々がイエス様を信じて救われて、しかし切り殺されてしまって、それ以来もうずっと長い間福音が届けられない、ね、福音の種がまかれても跳ね返すようなハードなこの日本というこの土地、この切り殺されてしまったような、ね、骨骨が満ちているこの国に対して主は、ね、骨に対して予言して言えと言いますね。4節でこれらの骨に予言して言え、干からびた骨を、主の言葉をよ聞け、ね、主の言葉、御言葉を聞け、御言葉を語り出す必要があります、ね、骨に対しても主の言葉を聞けと言って主の言葉を語る必要があります。これは人間言葉を語っても仕方ありません。主の御言葉を語っていくべきです。主の言葉をはこうですね、この五節以降で、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、ね、息、ルアハ、これ霊という意味です。霊、お前たちはそれで生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与えるって。そしてお前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。この日本ですね、あの1500年代多くの人が救われて、そして、ね、迫害の時代があり、その後に、ね、徳川のあの時代、ね、鎖国の200年の太平の世と言われてるんですけども、でもその実質は全然太平の世ではありませんでした。で飢饉があり、噴火があり、地震があり、そして多くの、ね、本当に愚かな政治によって多くの人々が飢え死に押しで、ね、そのような暗黒の時代、ね、ずっとクリスチャンは確かにですね、ほんの一部の村で隠れて信仰を保って生きていたクリスチャン確かにおりましたけれども、しかしずっとそのような呪われてしまった時代が続きましたけれども、その死んでしまったようなこの国においても再び主の御言葉が語られると変化が起こるんです。何節から、私は命じられたように予言した、私が予言していると音がした、なんと大きな轟き、すると骨と骨とが互いにつながった、私が見ているとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った、しかしその中に息はなかった。でエゼキエルが予言、神さんから与えられた御言葉の通りに、ね、予言した。で御言葉、主の言葉を聞け、そして確かにね、干からびた骨骨はつながって、ね、筋が生じて、肉が生じて、皮膚がその上をすっかり覆う、ね、このことは確かにあるんですけれども、その中には息がなかった、ね、要するに人として動いていなかった。人の形はあるけれども活動はしていなかった、命がなかった状態ですね。確かにクリスチャンもですね、主の御言葉を聞いて、そして、ね、救われるということは、ね、あります。それまで、ね、救われる前までは本当に干からびた骨のような生き方、干からびた骨のような絶望、その中を生きていたとしても、けれども主の言葉を聞けば、人の形を取り戻すことまでは、ね、それはします。普通の人並みにはなるかもしれませんけれども、息がないとするならば、ね、主の御前においてただのマネキンのような、ね、存在に過ぎません。主の働きをしないからです。そこで息が必要なんです。聖霊の息吹が必要です。ですから、ね、水のバプテスマによって救われる、これは確かにありますけれども、その先聖霊の息に息吹かれるということ、これがなければ、ね、神の軍隊としては役に立たないんです。でそれで、ね、9節、再び主の言葉があります。その時主は仰せられた、息に予言せよ人の子よ、予言してその息に言え、神である主はこう仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り、 自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アーメン。息が入ると自分の足で立ち上がり、ね、非常に多くの集団、ね、これ英語の聖書ではフォースとかアーミーって、訳されております。非常に多くのアーミーであった、非常に多くのフォースであった、ね、自分の足で立ち上がる、ね、それまではただ人の形をしたマネキンのように動かない、ね、そのような存在でも主の、ね、息に予言して、そしてエゼキエルが息に予言すると四方から聖霊の風が吹いてきて、その人に入って、そしてその人は自分の足で立ち上がって、もはや、ね、誰かに支えられたり誰かに運ばれたりするマネキンのようなものではなく、自分の足で立って主の軍隊、主のアーミー、主の御業を、ね、大胆に凛々しく強く大きく成し遂げる主のアーミーとして立ち上がることができるんです。死の影 の谷の中に、ね、死が満ちていようとも、それでもその上に主の霊が覆ってるんです。ちょうど創世記の、ね、一章では初めに神が天と地を創造した、ね、しかし二節では、しかし地は、ね、形がなく混沌であり、ね、放漠であり虚しかったけれども、それでもその上に神の霊が、ね、覆って動いてるんです、ね。赤ちゃん、生まれたての赤ちゃんを、ね、包む、その産着、それを、ね、むつき、日本語ではむつき、ね、まあ、それを、ね、をつけておむつというんですけども、ヘブライ語ではハトラーと言います。ハトラー、ね、このハトラー、ね、赤ちゃんが生まれた時ハトラーで覆います。この地球も生まれたての時、ね、その母の胎から、ね、もう破水して海が吹き出て、そして、ね、その水、しかし形がなくまだ混沌であり何もないような状況、それその上に主の霊、主の息吹、主のロアハは確かに覆っていたんです。そしてその主の覆いの包みの中で地球は守られ、立て直しが一つ一つ行われていくんです。はじめは光をあれと、ね、光ができ、次に、ね、大空と海は、ね、分けられて、そしてその次に海と陸地が分けられて、こうして徐々に地球の成り立ちが成り立っていきます。人の成り立ちも本当に主の息吹、主の霊が覆われて、それに包まれて、それにハトラーされて、人としての成り立ちが、ね、どんどんと形成され作られていき、そして神のアーミー、神の軍団に、ね、それになっていくことができるんです。冒頭で、お読みしましたのはハバクク書の2章14節なんですけども、ハバククの2章14節にはこう書いてあります。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。アーメン。これはですね、本当にこれからの私たちのビジョンとなっていきたいものです。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされること、これを望みたいです。事実今確かに主の、ね、霊、主の息吹、主のルアハは地を覆っておる状態です。けれども地はまだ、ね、とても主の栄光を知るような、そういう、現実ではないですね。この特に日本という国を見ているに、しかし主の知識を知る、ね、そのことがこの日本に満たされること、ね、主がご存知です。主にはおできになります。エゼキエルはですね、その先ほどの、ね、谷間のその骨の幻を主から見せられた後に、今度ですね、40章の方では非常に、ね、高い山の上で神々しい幻を見ます。主の霊がエゼキエルを、ね、捉えて高い山の上に連れて行き、そしてその高い山の上には、ね、神殿が建てられております。エゼキエルはバビロン捕囚の時代の、ね、ちょうど、ケルテ川のほとりにの付近に住んでいた、捕囚の時代の預言者ですけども、もうですからエゼキエルがそこにいるとき、神殿はもう破壊されてないはずです、ね、 ソロモン神殿は破壊されて、そしてもう徹底的に壊され尽くされて、干からびた骨のように撒き散らせている状況でしたけど、しかしエゼキエルはここで人手によらずに、ね、建てられている神殿の幻を見ております。かつてソロモンというものが建てた神殿、それは破壊されてしまいました。人の手で作った、ね、豪華絢爛な、ね、人の目から見ればもう金銀宝石をふんだんに使って、高価な杉材を使って建てられたその神殿、それは破壊されてしまっております。しかしエゼキエルは、ね、この40章で、エゼキエル書の40章のまず1節から5節までをお読みします。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよう。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆イスラエルの家に告げよう。そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビトの計り皿を持っていた。その1キュビトは普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。アーメン。ここにおいてエゼキエルは、ね、人手によらずに建築されているこの幻の中の神殿、それを、ね、計り竿が与えられて、それを測っていきます、ね。この40章、41章、42章と、ね、続けて、神殿の外壁やまたその寸法、ね、その内部の中庭、また聖堂の祭壇や、ね、もろもろの、祭祀の道具とか、そうしたものを計り竿で測っていきます。ただその計り竿はですね、普通の人間のそれまで用いてきた尺度ではないんですね。1キュビト、これはこのね、肘、ね、指先から肘までの長さ、これを1キュビトというんですけども、しかし、ね、そのさらに、一手幅、ね、手の幅がそれに加えられているんですね。それでもって測りなさいと自ら言います。ですから人間のそれまでの常識、それまで普通に、ね、生活必需品として用いてきたその物差し、ね、それでは測ることは できない。むしろ主の側が提示した測り竿、ね、一手幅分使う、ね、加えられたものですね。手、ヘブライ語の文字のユッドという、ね、あのユッドという言葉、それ手を意味しますけれども、ね、まさしくイエス様の手、イエス様のあの十字架で釘打たれたあの手、その手、その幅を、ね、加えて、その尺度で、十字架の主のキリストが加えられた尺度で、人手によらずに神の手で作られた神殿を、誠の神殿を測っていくと、どんどんと真理が明らかにされ、どんどんと命の水が溢れて、ね、人々を潤し、世界を潤していく。漁師がその魚を取りにやってくる、その幸いに預かることができるんです。で、この神殿を、ね、エゼキエルが測っていけばいくほどに、ね、いくごとに、ね、いろいろな真実がまたさらに明らかにされていきます、ね、このエゼキエル書40章から46章のあたりまで、ね、確かに神殿の中にはあれがありこれがあり、ね、ということはあるんですけども、それと同時にですね、主の新たな、ね、隠されたところが明らかにされていく様も、ね、次々とあります。私たちも、ね、 人間の、汚れた人間のあのソロモンが建てたような、人間の知恵と税を尽くしたその神殿、それを測っても無意味なんです。むしろ主誠の神殿はイエス様です。イエス様は、この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てようって言いました。イエス様こそ誠の神殿です。イエス様は、人手によらずに作られた神殿、このイエス様という方を人手によらない物差しでイエス様を寸法を正確にきっちりと測っていく御言葉でもって測っていくならば、どんどんと命の泉が湧き出て流れ出していくんです。このエゼキエル書47章に、その水が流れ出ていく様がありますね。エゼキエル書の47章の、1節から、読んで1節からですね、12節までを読みたいんですけども、エゼキエル書の47章の1節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ここで神殿の、敷居の下から水が流れ出るようになって、これはですね、エゼキエルがいろいろその神殿の寸法をきっちりと、人手によらない神殿の寸法を人手によらない寸法できっちりと測っていった。それを、こと細かく調べて、こと細かくそれを、記録して、その後に神殿から水が流れ出るようになっていくんです。2節、ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手にはかり縄を持って東へ出て行き、一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。この神殿の敷居からですね、東側にさらに一千キュビトを行く、測って、そして そこのところの川を渡ってみると、そこが足首まである川でした。で、4節から、彼がさらに一千キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。アーメン。ですから水が流れていって下流になっていけば、その行く先々、下流になっていくほどに、その水は深く、さらに広くなっていきます。これまさしく、主の御言葉、主の福音宣教、これはですね、命の川となってどんどん流れ出して各地を潤していきます。イエス様仰せられました。もし誰でも渇いてるなら私のところに来て飲みなさいって、その人の、腹の奥底から生ける水が川がとなって流れ出るようになっていく。イエス様祭りの終わりの大いなる日に叫ばれました。そしてその水、それを飲む者は、決して渇くことはないって言われました。まさしくこの御言葉、それも命が射抜かれた御言葉、聖霊の息が吹き込まれた御言葉、これはどんどん流れていけばいくほどに大きく広く深くなっていきます。で、6節から、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れて帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。アーメン。この 水が流れていく先々では非常に多くの木があり、またそれが視界に注ぎ込む、ね、あの 潮の柱だらけのあの海に注ぎ込むと、そこの水が生き返って、そこが魚が住めるようになる。それも、ね、1匹や2匹ではないんです。非常に多くの魚が増えて、漁師たちがそこに集まって、そこで、ね、漁をするようになっていく、ね、これが、ね、主がエゼキエルに見せられたビジョンです。主が見せられたからにはそのことは必ず成就します。皆さん、この時代に成就したいと願わないでしょうか。
アメン。
願いましょう。祈り求めましょう。主は求めるものには与えてくださる方だから、皆さん求めるべきです。そしてこの水が流れていく、その水が入る、そこには非常に多くの漁師たちが住むようになる。本当にこの天性が、あるいはインターネットを通して養われている一人一人のそれぞれのところが、本当にそこに命の水が流れ込んで、そこが多くの命に満たされていくところとなっていくことを、私たちは願い求めるべきです。さらに10節から、漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。アメン。でヨハネの福音書において、その最後の方に、ね、153匹の大きな魚が、ね、取れたあるんですけども、ここ、ね、このエゼキエル書においては、この水が流れ出ていった先には、ね、非常に多くの大海の魚のように種類も数も非常に多くの魚がここでは取れるようになっていくんです。で良質の魚153匹どころか、もう本当にそこにはふんだんに魚が取れるようになっていく。ですから、本当に私たちもこのビジョンを描いていきたいものです。しかし、ね、11節から、しかしその沢と沼とはその水が良くならないで塩のまま残る。塩のまま残ってしまうところ、それは、沢と沼訳されてるんですけども、沢、ヘブライ語ではビッツァ、これ沼地とか湿地ですね。要するに水が流れ込んだり流れていかなかったり、あるいはただ受けるだけの、ところです。ビッツァ。それから、ね、沼と訳された、ヘブライ語はゲベーって言います。ゲベー、これですね、貯水池とかプールとか、ね、人間の人手によって水が溜められているところです。ね、これも流し出したりすることをしないところですけれども、ですから、ね、沼地、湿地帯、あるいは人手によって水溜めをしたところ、そこは良くならないで、ね、塩のまま残ってしまいます。流し出さない。ね、もう人手で止めて、とどめて、この流れてきた水をそのまま流し出さない。ね、どうするならば、そこは良くならないでしまいます。けれども、流し出していくならば、どんどんそこの水は、良い水が、良質の水がどんどん流れ込んできて、さらにさらに命を増え広がらせていくことができます。注意節。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アメン。このことがなることを皆さん信じるでしょうか。ね、皆さんも 主の栄光の御座から、ね、流れ出てくる。それも皆さんがきっちりと御言葉を、ね、御言葉の計りで、誠の神殿であるイエス様をきっちりと正確に測っていくならば、皆さんの内側から命の水が流れてて、そしてその水は各地を潤し、全地へ流れ出て、そこの流れていった先には命を生じさせ、多くの、ね、木がその川の両岸に立ち、また魚がその水を満ち、漁師が集まって、ね、もう魚を取るのに何の不足もなくなっていきます。けれども、ね、流し出さないならば塩のまま残ってしまいます。ハバクク書に書いてありました。誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。アーメン。この幻、本当に私たちも仰ぎ望みつつ歩んでいきたいです。どうか皆さんは153匹の魚、ね、それを取った後にはこの幻を持って、本当に皆さん自身が、ね、ヘブライ思考によって また御言葉の計りでもって、それでもって神殿を計り、そして皆さんがどんどんと命を流し出して各地を潤し、周りを潤し、命をたくさん産んで増えて地に満たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたこそ我らの王の王、主の主です。そのあなたをもっともっと私たちがしっかりと正確に測っていくことができますように、人間の測りではなく、それに手の幅を加えた御使いが渡した測り竿でもって測っていくことができますように、その手、イエス様の十字架の手、釘打たれたあの手、それも測りの中に入れて、そして誠の神殿であるイエス様、あなたを測って、そしてどんどんと私たちも潤され、腹の奥底から水が流れ出て人々を潤していくことができますように、主よ、どうかこのビジョンをもっともっと明確に見させてください。はっきりと見させ、そしてそれらが本当にこの国、この日本に、それのみならず世界に対して、そのビジョンが明確とされ、それが実体化されていきますように、イエスよ助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち働き人は主の仰せられた言葉を聞いて、その通りそれを守り行うものです。主よ、あなたが私たちにあらゆる私たちの寸法を測るとき、私たちの見解を超えた、私たちの今までの経験を超えた、その数値で測りなさいと、人手幅を加えて測りなさいと、今日あなたがこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。人で幅、私たちのあらゆる呪われるべき罪、それを十字架に釘付けてくださり、そして私たちを全ての呪いから救い出してくださった、このイエス・キリストの人で幅を加えて、主よ、あなたはあらゆる人物ことを測り、そしてその人物こと、もろもろが主よ、あなたに祝福されたその海と川となり、そしてそこには命があふれるようにしなさいと、主よ、あなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今まで私たちはあらゆる見解にぶつかり、そしてその私たちが越えられないその壁が、人の中にも物の中にも事の中にもただただありました。その理由は、主よ、あなたの仰せられた言葉通り、私たちが予言しなかった、そして予言しなかったから聖霊の風は吹きつけることができなかった、聖霊の風が吹きつけることができなかったから私たちは悟りもなく、主よ、人で幅、イエス・キリストの十字架につけられた全ての呪いを全部打ち砕いた、勝ち得て余りあるこの人で幅を私たちはそこにまだ増し加えて測ることができなかったゆえに、主よ、私たちはあらゆる人に物にことに苦労するしかありませんでした。主よ、私たちに今日あなたがこの素晴らしい御言葉を与えてくださり、人で幅を加えること、この人で幅はイエス・キリストであること、それをしっかりと覚えて、主よ、あなたが仰せられた通り予言するもの、そして聖霊の風が吹きつかれて、そして人で幅を増やして人物ことを測るものであられますように、そして非常に主よ、生き返ったよみがえの命で川となり、そしてそこには命を満ちるようにしてくださるイエス様の人手が幅が加えられた、その祝福された世界を主を運ぶことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。今 私たちに与えられたこの御言は、この人で幅を加えること、そして御言葉で予言すること、聖霊と共に働き、主よ、本当にあらゆる動かない人と物とことを動かすことを教えてくださったことを感謝して、この人手幅を忘れない私たち、そして命の働きができる私たちでありますように、主が祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。